一个罗白阿雷扬一扎刚阿阿瓦乌哼萨阿库拉吉拉阿朗提卡姆伊玛乌西里耶卡阿雅伊库西内耶レ。
イランカラプテ、明けましておめでとうございます。2018年1月14日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第201回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。5日には召喚を迎え、寒さの始まりと言われています。11日には鏡開きでしたが、リスナーの皆さんはお供えはおろして食べたでしょうか。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、1月5日付北海道新聞心揺らすのコーナーより、文化伝承若者が主導。昨年12月中旬、日高管内ビラプリ町の二部谷生活館に20から40代の男女8人が集まった。わけあいあいとした雰囲気の中、男性はアイヌ民族の伝統的な祭具トゥキ杯、女性は樹皮が原料の糸を編み込んださらに背負い袋の製作に打ち込んでいた。8人はビラトリアイヌ協会青年部のメンバーらで、5年ほど前からアイヌ文化振興研究推進機構の助成を受け、伝統工芸品の複製事業に取り組んでいる。青年部部長の宇奈山義則さんは、アイヌの伝統文化を我々の世代で伝えていきたいと思った。みんなで制作することで青年部の活動も活発になってきた、と語る。二部谷地区は1970から80年代、北海道観光ブームで50軒近くの民芸品店が立ち並び、独特なアイヌ文化に惹かれ、多くの観光客で賑わった。今は民芸品店はわずか4軒で、伝統工芸などの後継者難の問題は切実だ。青年部の取り組みは、二部谷のアイヌ文化の復興によって、観光地として再生させ、持続的な文化継承につなげたい思いがある。青年部は、伝統楽器を使った音楽イベントにも力を入れ、メンバーはこの5年余りで倍近くの約40人に増えた。これまで伝統文化に親しんでこなかった人を引き込む役割も果たしている。半年前に青年部に入ったハンターの門別敦さんは、気の合う仲間と取り組むのは楽しい。町職員の長野郁美さんも差別を受けた経験があり、かつてはアイヌ文化から離れたいと思っていたが、今は青年部の中心的なメンバーだ。最近、社会全体のアイヌに対する見方が変わってきて、誇りを持ってで文化伝承活動ができるようになってきた、と話す。明治期以降の政府による同化政策によって、アイヌ文化は壊滅的な状態に陥った。その後もアイヌ民族への偏見や差別から文化を伝えようとする人は減り、伝承活動は衰退を余儀なくされた。一部の家庭やアイヌ文化の継承に取り組む地域などで地道に受け継がれてきた。アイヌ文化が危機に瀕していた1997年にアイヌ文化振興法が制定され、アイヌ文化財団は工芸品店やアイヌ語講座など多様な事業を展開し、復興への足がかりになった。道内各地からは、伝統儀式を行える人材がいなくなった、などの声もあり、2008年度からは、 胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を拠点に担い手育成事業が始まった。育成事業はアイヌ民族の若者らが3年間かけて儀礼や動植物の利用法も含め文化全般を集中的に学ぶ場で、昨年3月まで3期計15人が育った。それぞれの地元に戻ってからリーダーとして後輩の育成に当たることが期待され、今も4期生4人が学んでいる。アイヌ文化復興を掲げる政府は新年度予算案に担い手育成事業の規模拡充の調査費を盛り込んだ。ビラトリ町や釧路市阿寒湖温泉では事業の先行実施も視野に入れている。札幌大学にアイヌ文化の担い手を育てるウレシパクラブを創設した本田裕子教授は、人材育成に向け様々なアプローチが確保されるのは文化伝承者の裾野を広げることになると評価する。二部谷民芸組合代表の貝沢守さんは、ビラトリの若いアイヌが仕事をしながら担い手育成事業に取り組めるようになれば、今まで以上にしっかりとした文化伝承が可能になる。そこで伝統工芸などで自立した人材が育ち、二部谷が活気を取り戻してくれれば、と語る。観光地として賑わいが戻る二部谷。アイヌの若者たちが生き生きと働く。そして伝統工芸が受け継がれていく。そんな姿を思い描いている。本日二つ目のニュースは、1月6日付、北海道新聞、ヒトランより、先住民族の舞踏劇に出演したアイヌ民族。松平つぐみさんを紹介します。昨年11、12月に札幌市内で開かれた世界6カ国の先住民族の芸術祭で、グリーンランドの先住民族の女性の半生を描いた舞踏劇に、アイヌ民族の女性として特別出演した。舞踏劇はポーランドの劇団が上演、その後の東京公演にも出向き、舞台は初めてで緊張したけど、人としての自信がついた、と微笑む。生まれも育ちも札幌、幼少期から母に連れられて、アイヌ民族のイベントなどに通っていた。ただ、中学、高校時代以降は、ほとんど参加しなくなり、飲食店や服飾店で働き始めてからは、自身のルーツを意識することもなくなったという。ところが、昨年の夏頃から母に誘われて、札幌の伝統舞踊団体の活動に参加し始め、何度か通ううちに楽しくなった。と同時に、アイヌ民族としての意識にも目覚めた。若者が受け継いでいかないと、この文化はなくなる。アイヌ民族の女性として生きていこう。舞踏劇は先住民族の女性が、強制移住などで国策に翻弄される内容。舞台では、天井から数十本のナイフがぶら下がる中を、アイヌ民族の衣装を着て歩き、味わったことはないけど、差別などで生きづらさを感じている様子を表現した。と振り返る。舞踏劇を上演した劇団からは、ポーランド公演に招待されている。人前で踊ったり演じたりする活動は面白い。歴史や文化に関する知識をもっと深め、より多くの人にアイヌ文化を伝えていきたい、と語る26歳。本日3つ目の記事は、1月10日付、北海道新聞、技を継ぐ、伝統文化を支える人々、より、アイヌ口承文芸の技、貴重な文化、継承地道に。文字を持たなかったアイヌ民族は、物語や体験談などを親から子、子から孫へと口伝えでつないできた。娯楽の乏しかった時代、語りに数日かかる例もありました。日高管内ビラトリ町の二部谷アイヌ文化博物館、知世、家を模した展示室で、町教委文化財課臨時職員でアイヌ民族の茅野理恵さんが教えてくれた。炉を囲み、話に耳を傾ける人々の姿が目に浮かぶ。ウエペケレ、民話や、ユカ、栄養叙事詩に魅了されたのは8年ほど前。専門学校を卒業後、販売員などを経て、22歳で入学した札幌大の学生時代だ。アイヌ文化の担い手育成を狙った、ウレシパ小学生の一期生として、 アイヌ語やアイヌ文化などを一から学んだ。中学まで過ごした釧路の阿寒湖畔では、アイヌ民族の歌や踊りに接する機会はあったものの、口承文芸をきちんと教えてもらう機会はなかった。知らないことだらけで、大学は勉強になりました。ユカラの主人公は、親の仇を討つため、悪者を退治する話が多いが、空を飛んだり、何度も生き返ったりと超人的だ。聞き手は語りの合間に、へっ、ほっ、と掛け声を入れ、一緒に物語の中に加わる。話が面白いので、頭にスーッと入る。すぐに誰かに伝えたくなるんです。と語る。一方で、アイヌ語は国連教育科学文化機関、ユネスコが、消滅の危機にさらされていると認定し、アイヌ語を母語で話す人が極めて少ないのが現状だ。このため、大学の研究者らが約50年前に、町内の古老から、ユカラやカムイユカラ、神謡を聞き取った録音テープを地道に起こす作業に取り組んでいる。同博物館、学芸員補で、アイヌ語講師を務める関根健二さんは、リエさんについて、真面目でよく勉強している。真剣な取り組みは、町民らの刺激になっている。と、高く評価する。二二谷地区に来春、宿泊施設ができる。運営するのは、夫、君広さんで、全国から訪れる客に、住民との交流を通じて、アイヌ文化にも触れてもらう狙いだ。口承文芸に興味があれば、ぜひ伝えたい。と、観光客の訪れを心待ちにしている。本日最後の記事は、1月13日付北海道新聞より、攻めの剣道全国制す、試合通して成長。ビラトリ町内の剣道少年団、ビラトリ義経剣心会に所属する中学3年の5人が、1月4日から6日にかけて、青森県弘前市で開かれた団体戦の全国大会、応用期全国選抜剣道大会の中学生男子の部で初優勝した。初出場の昨年の3位から躍進し、選手は喜びをかみしめている。出場者は前年と同じ顔ぶれで、ビラ取り中の小山さんと小林さん、苫小牧明倫中の高橋さん、札幌日大中の小野さん、小樽末広中の柴田さんで、いずれも15歳。小野さんと柴田さんは、普段はそれぞれの地区の少年団で腕を磨いており、5人は毎月1回、ビラ取り町に集まり合同で稽古に励んできた。予選リーグは、道内8チームを含む全75チーム中、24勝1敗と1位で通過。決勝トーナメントでは6試合を戦った。決勝は共にシードを勝ち上がった強豪の千葉、松林中で、終始互角の戦いだったが、集中力を発揮して積極的に攻め続け、2勝1敗、2引き分けで勝った。大将の小山さんは、気持ちを一つにし、一人一人が役割を果たすことができた。最後の機会にみんなと優勝できて嬉しい。と話し、木下正人監督は、攻めの剣道ができた。と振り返った。5人は小学時代に剣道を通じて知り合い、切磋琢磨を重ねてきた。卒業後もそれぞれ剣道を続け、大舞台で互いに対戦し合うことが目標という。中堅の小林さんは、試合を通して成長できた。優勝を励みに一層努力したい。と話していた。一方、中学生男子の部では、新日高町の三石勝負館も3位に輝いた。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい。義経剣心会がですね、中学生の部で優勝したということはとても嬉しいなと思っております。木下監督、おめでとうございます。中学生の皆さんもおめでとうございます。
はい、ありがとうございました。では続けて告知を3つほどお伝えしたいと思います。1つ目は、この番組でも何度か取り上げています、中英社から刊行されているコミック、ゴールデンカムイが、なんと4月からテレビアニメになって放送されるとのことです。詳しくはまた、後々お伝えすることもあると思いますので、お楽しみにしていてください。それに向けてということなんでしょうか。2月10日から2月25日、二二谷アイヌ文化博物館では、ゴールデンカムイとアイヌミングの世界という特別展が行われることになっています。2月10日からですので、ぜひお運びください。最後ですが、2月18日正午より、 今年度もシシリムカ文化祭が行われる予定になっています。ビラトリ中央公民館で行われますので、ぜひこちらも皆さん足をお運びください。以上が地域のニュースでした。担当は仙石由子でした。
カムユからの紹介コーナーです。第21回アイヌ語弁論大会イタカンロー交渉文芸部門にピラトリ町から出場された山内マスカさんのエルムノットレプンカムイエリモミサキの写し紙、これは昨年の12月2日に行われた大会の録音をお聞きいただきます。
クレイアナスで山内マサコです。あおるうちころこぺあおるエルムのとたあおるしやしてあってあおるしてれてれてれてれあおるいたかしはれあおるエネオカヒアオルエネツキトホアオルウチコロコテアオルシコトムカヤアオルウチムカウアオルイテルイカスパアオルウチコロコテアオロウメワアンテアオロシトヤシカラアオロトタルカムアオロウホロシルカムアオロウチコトカアオロアナクシュピーコロカアオルウホロテルカムアオルミタンカスパワアオルウチコロコンペアオルウケタンパスアオルヘトヤスカラアオルトタルカムアオルウカナカムアオルコトルカコロカアオルウカナカムアオルスミルイカスパアオルウチコロコンペアオルダムトイクニアオルケトヤシカラアオルホタルカムアオルネコロカアオルウトイシデアオルウミシデアオルウアイラスアオルウチコロコンペアオルウセテツカスパアオルウメワアンペアオルケトヤシカラアオルトタルカムアオルデプルカムアオルネアスケアシビアオルウチコロコンペアオルキセトムカナアオルイタカンシコロアオルエルムノトタアオルシテレケレ
それではですね、今語っていただいたエルムノットレプンカムイ、エリモ岬のシャチ神、シャチの神というお話なんですが、これは黒川手締めさんという方が語って、茅野茂のアイヌ神話修正にも収録されています。その解説をですね、茅野茂が書いた解説をちょっと読ませていただきます。私の可愛い女の子はどんな男に嫁にやろう。熊神は大食いだし、狼神は足が速すぎる。竜神は音が大きすぎる。アイヌラックルは娘が厚がる。シャチ神ならばお似合いだと娘の将来を夢見ていると、あっという間にシャチ神が娘をさらっていってしまった。悲しくて毎日泣き暮らしている私の夢に、成長した姿で娘が現れて、すべての神々が私を嫁に欲しいと思っていたので、シャチ神はわざとあなたに順位をつけさせ、他の神々を諦めさせて私を連れ去ったのです。私はシャチ神の妻になっているけれど、あんまりあなたが泣くものだから、私も悲しくて食事もできずにいます。もう泣かないでいてくれるならば、エリモ岬に毎年クジラをあげてよこしましょう、と言った。それからというもの、エリモ岬には毎年クジラが上がるようになったというお話。シャチ神が母の口を書いてわざと婿にふさわしい男の序列をつけさせるというところが面白い。日本の昔話、ネズミの嫁入りにも夫にふさわしいものの序列をつける場面があったということです。解説は以上です。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。出演者自己紹介でお願いします。
はい、二部谷在住の茅野志郎です。
本庁から来ています貝沢ひろ子です。
新日高町から参加の仙石です。
進行の方は二部谷小学校阿部が務めさせていただきます。今日のテーマは年末年始の過ごし方っていうふうな、そんなふうなざっくりしたテーマですけれども何か、シロさんだ。
はい、そうですね、年末っていうといつも神棚のお札とですね、あと締め飾りとか、 そういうのをやるので、確かあれは2日前だから30日ぐらいでしたかね。
そうですね。
29にはやるなとか言われてるんで。
そうですね。
本当は28にやればいいんだけど、30日にやりました。
9がついてたらダメなんで、そうです
ね。何がついてた？
9。
9、苦しむの。
で、あと、うちの母のとこはもう、31日だったけど、大晦日にやりました、締め縄ね。
一夜飾りはダメだ。
ダメだって言うんだけど、そう、ダメだって言うけど、まあ、うちの母のとこは、まあ、31日にね、やりました。まあ、そんなことでね、やっぱり神様というか、新しい年を迎えにあたって、神様がいらっしゃる場所をちゃんと、飾っておりました。
二谷の場合はね、場所をわざわざ作らなくても、神様、いつでも入ってきますからね。
まあ確かにね、そのアイヌの神っていうのと、その信徒における神っていうのとね、まあ同じではないけど、やっぱり信じれば助かるというか、助けてくださるんではないかと。
喧嘩はしてないですよ
ね。うん、してないですしね。だから、アイヌの神と、ね、信徒の神と、まあ仲良くやってますね。
ひろこさんどうですか？
信仰はないけれども、うん、吉野神社に行ってきました。
初詣
ね。初詣ね。
綺麗な。夜行くんですか？
でも12時目指して、
はい、
ビラトリッチ本庁にある吉野神社に家族で行きました。
はいはい、
今年はね、竹のなんか綺麗なモニュメントが。
そうですね。自分も行ってきたんです。
あ、そうなんですね。
うん、自分は夜とか、今もう酔っ払って歩けないですね。行けないですね。開けて、元旦に、昼間に行ってきたんですけど、綺麗でしたよね。
夜だったので、電気ついてた。東京の方からなんかね。
そうですね。なんか、どっかの会社で、こう、作ったモニュメント。すごい綺麗な。
おしゃれでした。
私は実家に帰ってですね、日本人の伝統を尊び紅白歌合戦で年末を迎えなんてうちの親はですね、もう分かんない歌手ばっかりになって嫌うんですけど、文句ばっかり言ってるんだけどさっさと寝てくれるので、のんびりと安室ちゃんの最後の歌も聴き、はい、ゆず
とか、
そしてジャニーズと共にカウントダウンし、
うちの娘たちもそれジャニカンっていうね、ジャニーズカウントダウン、
そんな感じで過ごしましたね。
はい、自分は、もう正月年末年始って言ったら、さっきもあれだけども、ただ飲んでる
いつもじゃない、
まあ、いつもなんですけどいつもは例えば日曜日とか、まあ、日曜日はもう休みなんで自由なんで、朝から飲んでるとちょっと普段は罪悪感みたいな、なんとなくあるんだけども、正月だけは、
朝から
正月なんか、お客さんとか来たら、飲んでてもね、ご苦労さんとか言われてる。なんか全然いいのかなっていう。そんな風な年末年始、それぞれ過ごしてたという、そんな風なことで、本日のバイバイガヤガヤのコーナーでした、
キムン・ヌプリ。山々の神たちに癒され、四季折々のレラ、風に励まされ、真冬のレラ、寒風に叱咤されながら、遺骨問題に取り組んできましたが、いつの間にか一年が過ぎました。一年の過ぎるのは早いものです。FM 深内、リスナーの皆さん、エランカラプテ、新年明けましておめでとうございます。今年も日本国大学の不正義に対して、新年早々から木村文雄は吠え続けていきたいと思います。日本国は 本当に法治国家なのでしょうか。それは各地域のコタンのアイヌたちが遺骨の返還を求め大学等に提訴を繰り返していますが、ことごとく盗み違法に持ち去った者たちが喜びそうな和解という結果です。なぜ同族の盗まれた遺骨を取り戻そうとアイヌたちがたくさんのエネルギーを使い、なぜ大罪を犯した者たちがふんぞり返っているのか。なぜ盗んだ者たちが有利で、なぜ盗まれた者たちが敗訴とも思える結果なのでしょうか。アイヌたちは大学等でさまよい続けているエカシュ・フチたちの遺骨、人権、魂、尊厳を一日も早くふるさとの地へ帰還させて、永遠の眠りにつかせたい、との純粋な気持ちで人としての一年から、心ならずも和解、譲歩という選択をしたのでしょう。なのになぜ、なぜと自問自答し、これでいいのかと、司法に対して疑問を投げかけているものです。遺骨の所有者は誰か、国、大学の持ち物ではなく、アイヌのものであり、その所有の権利は、それぞれの地域のコタンのアイヌにあります。こんな当たり前のことが、なぜこの者たちにはわからないのでしょうか。遺骨返還問題については、人である人として私たちの取り組みに応えてくれることを期待しながら、これまで何度も何度も当たり前のことを繰り返し訴えてきましたが、国、大学に影響力のある一部の者たちによる、自分たちにとって不都合なものは排除しようとの画策、保身的で閉鎖的体質の同アイヌ協会の幹部たち、そして同族たちの情報、理解力の不足、欠如などから国大学側の思惑に翻弄され、壁に跳ね返され、地域返還というあるべき姿がなかなか見えてきません。国連でアイヌは先住民族であることが認められ、外圧に弱い日本でも慌ててアイヌは先住民族であることを国会で採択されましたが、国連先住民族宣言で事実上アイヌは先住民族であることが認められ、日本でも採択されたからアイヌに先住権があるのではなく、もともとアイヌはアイヌモシリ北海道での先住者であり、先住権があることは歴史的事実として当たり前のことです。国際的に経済、文化、国力の各分野で先進国を公言、有している日本国がこれでいいのでしょうか。アイヌ、モシリを略奪、植民地化し、文化、人権、尊厳、言語とすべてを奪われ、とどめを刺すかのように、今度は研究用として遺骨を奪うのです。ほとんどの日本国民は、この歴史の事実を認識していません。国はアイヌに対しての責任を感じているのでしょうか。諸外国や日本国民に対して、恥じることのないアイヌに対しての施策、誠意、思いやりを示してもらいたいものです。最後にもう一言、当たり前のことを言いたい。人であるなら、盗んだもの、違法に持ち去ったものは元へ返し、 あるべき姿に戻すべきではないでしょうか。少々乱暴な話をしましたが、これが今国が行おうとしている不正義の実態です。過去に目を閉じる者に未来はない。私が念仏のように唱えている言葉の一つです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれけれ。続きましては、私が夏にまとめておいたエッセイを本田淳君に朗読してもらいます。よろしくお願いします。
はい、暑い夏、新緑のまばゆい春もあっという間に過ぎ、暑い暑い夏に入った。ヌプリも濃い緑に変わり、セミたちの声もより一層大きくなり、初夏の暑さを感じさせる。今日も朝からうだるような暑さに、我が家周辺のカムイたちの鳴き声も心なしか小さい。いつもの時刻に出勤。30分ほどかけて現場へと向かう。道中、車窓から一望できる俺だけの絶景ポイント、ポロシリ岳、日高山脈を横目に見ながら現場へ向かう。仕事場に着くと、行き場だけやたらと張り切っている格好の声が耳につく。他のカムイたちは風通しの良いブッシュ、気丈の墓穴に身を隠し、暑さをしのいでいるようだ。そんな暑さの中で、俺たちは針葉樹カラマツの下草刈りの真っ最中なのだ。作業の準備も終わり、仕事が始まる。いつものように生まれたばかりのポンユク、小鹿が草むらに潜んでいるのに気を配りながら、若者が先頭を切る。はーっとため息をつき、俺たちも後に続く。そんな暑さとの格闘が昼食まで続くのだ。それにしても暑い。暑い。やっと昼飯の時間が来て車に逃げ込み、クーラー全開にしての昼食が始まる。しかし食欲がなく、お茶のぶっかけで胃に流し込む。一時間半の昼休みが終わり、再びプラス30度の背中が焼けそうな炎天下へ向かう。午後からは少し心地よい風が出てきて、ほてった体を癒してくれた。木陰でしばしの休憩をとる。その時、向かいのヌプリから行く鹿のけたたましい叫びが、ピーピーと仲間に危険を知らせる発信音が、キムン、ヌプリをこだまする。近くにいるカムイたちが一斉に聞き耳を立てて、様子を伺っているのが想像できる。緊張の一瞬だ。おそらくは、キムンカムイだったのだろう。これがごく自然の日常茶飯事なのだと痛感させられた。休憩後、仕事が始まると風がやみ、また暑さが戻ってきた。と同時に、チカッポウタラ、かわいい歌声をかき消すかのように、セミたちの鳴き声が、キムンヌプリを制圧する。なんとも凄まじい。セミたちも限られた時間で子孫を残すために必死なのだろう。カムイたちの営みに改めて感動し、暑かった今日の仕事も終了。今日はしゃっこい。ビールでカムイたちに乾杯だ。カムイたちよ、すゆぬからんろう。翌日、今朝は今にも雨が落ちんばかりの雨雲が空を覆い尽くす。曇り空のせいなのか、カムイたち、アマメチカッポ、スズメの見送りもなく現場へ向かう。30分ほどで現場へ着くと、高山特有の霧雨が俺たちを迎える。ワオリー、ワオリーと、アオバトが、ほう、ほうと、ヤマバトの声だけが、キム、ヌプリに響き渡る。セミたちは、涼しさに身を震わせているのか、声が聞こえない。しばし耳を澄ましていると、風を切る音が頭上すれすれに通過した。見ると、カワツバメが、俺たちの頭上を数羽旋回していた。手を伸ばすと捕まえそうな、低空で飛び回る。これだと、佐々木小次郎のツバメ返しも可能だなぁと納得できる。武蔵との戦い。古の遠い昔を想像していた。さて、今日は涼しさも手伝い。予定以上に仕事が進んだ。そして、ツバメとの出会いがあり、またカムイたちから癒しをもらう。カムイたちよ、いらいらいきれい。梅雨ぬからんろう。 明日からは現場代わり、カムイタシリーズ1で書いたチロンヌプカーさんと出会った場所へ移動する。先発隊からチロンヌプカーさんの子供らしいのが給食時間に車の近くへ来ると聞いているので、明日会えるのが楽しみだ。翌日、今日も暑いが、現場へ向かう楽しみができた。チロンヌップ母さんの子供らしいという、チロンヌップに会えるのが楽しみで心が流行る。現場へ着き仕事の準備をしながら、周りに気を配っていたが、現れる気配もないままに仕事が始まった。仕事を始めて30分も経ったか、50メートルくらい先で、メス行く2頭が、俺たちの様子を伺っているのが目についた。はっと思ったが、横にいた同僚も気がついたのか、エンジンを止め、二人で周りを探すと、案の定、ポン行く、小鹿が直径80センチほどの吹きの傘の下に身を伏せていた。生まれて2、3日も経ったのだろうか、小鹿を丸かじりしそうな風貌の同僚が、小鹿の尻を起きろと叩くと、よいしょとばかりに立ち上がり、ピー、ピーと呼ぶ母親の方へ、よたよた歩き始めた。山男とポン行くの何とも心温まる光景ではないか。ポン行くが母親のそばに着いたのを確認してまた仕事が始まった。しかし今日も暑い、暑い。チロンヌップ母さんの子供たちの子供をすっかり忘れ仕事に集中。昼食の時間が来たので車へ戻り弁当の準備を しているとき、ブッシュの中から若いピリカオッカイポ、美しいオスのキツネが顔を出した。俺は見た瞬間確信した。母さんの子供だと。特徴も似ている母さんの忘れがたみと出会い、母さんと再び出会えたとの思いで、嬉しさが込み上げてきた。車中の同僚たちも同じだったようで、中には弁当のお裾分けと弁当を開いている時だ。ヤブの中からもう一匹のチロンヌップが恐る恐る顔を出した。メスのカムイだ。なかなかのピリカメルコ、美人だ。兄弟なのか、恋人なのかわからないが、同世代ではないかと思う。我々としばしの対面の後に、2匹で寄り添うようにブッシュへ消えていった。2匹が伴侶であれば、またチロンヌップ母さんの孫が見れると夢が膨らむ。今日、明日はこの現場だ。今日もまたカムイたちに癒しを もらった。カムイたちよ、明日もまた顔を見せてほしい。すいぬからんろう。6月15日、ビラトリ超有林朝日にて。そして、次の日6月16日も同じ現場。今日も朝から暑い。セミのアージー、アージーの鳴き声が暑さに拍車をかける。暑さの中にも一時の安らぎがあり、可憐な山より、妖霊なノンのあざみが俺の目と心を癒してくれ、一時が過ぎる。そして、いつにも増して、ポンカムイたちに気を配りながら仕事が始まった。3時間も経ったか。昼にはまだ間があるが、皆バテているので少し早めの昼食となった。車中で一息ついていると、帝国にあのチロンヌップのペアが現れた。なかなか似合いである。今日で2回目、少し慣れたようで、車の周囲を何回か回り、餌を催促しているようなので、皆が弁当を少しずつ投げ与えていた。今日でこの現場も終わり。カムイたちよ、元気でいてくれと願うばかりだ。来年はチロンヌップ母さんの孫をぜひ見せてほしい。スイユヌカランロー。アイヌ語、スイユヌカランロー、また会おう。チロンヌップ、キツネ、ピリカオッカイポ、美男子、ピリカメノコ、美人。いやいらいけれー、ありがとう。アマメチカッポ、スズメ、ヌプリ、ヤマ、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒグマ。
はい、こんにちは。新豚小学校だよりのコーナーです。本日も、新豚小学校、阿部がお届けします。 今日は、さっきも仙石さんが話してたんですけど、紅白歌合戦で、自分が注目してたのが、ワニマっていうバンドが出たんですけれども、初出場で、なんで注目したかっていうと、そのワニマが毎年初めて出る人たちが一堂に会して記者会見みたいなのを行うんですよね。その時に、天草から、これで天草のじいちゃんばあちゃんたちにやっと認めてもらえるっていう風な、そんな風なのを何気なく見ててテレビから聞こえてきて、で、天草って自分3年前に浦河にいた時に、その翌年に浦河町と熊本県の天草市が友好提携結んだんですけれども、その前の年に なんかそのつなぎでなぜか自分選ばれて、3人ぐらいで関係者で天草に行った時に、その時にこう飲んでる時に、天草出身のバンドが今駆け出し中のバンドがいて、そのうち有名になるからちょっと注目してねっていう風に言われたんですけど、その後全然忘れてたんですよ。その時その記者会見見てて、それで繋がって、あ、これのことを言ってたんだと。で、そうやって改めてそのワニマっていうバンドをこう見てると、テレビのダウンタウンの松本人志と、あれなんだ、なんか仕事探しみたいな、そういう風なのの、バンドと一緒に歌う歌うっていう、そういうコマーシャル ?CM があったんですけど、それに出てたバンドがワニマなんですよね。それで、ああ、なるほど、いろいろ活躍してんでしょっていう風な、そんな風なことで、で、その後こう、すごい注目して見てると、いい歌を歌うんですよ。歌詞がとってもいい。そういう風な。で、紅白歌合戦では、共にっていう歌を歌ったんですけど、それすんごい歌詞良くて、ぜひ皆さんにも聴いてもらいたいなっていう風に思うんですけど、で、その後、風貌は、30ちょっと手前ぐらいの3人組なんですけど、風貌は、すごいヤンキーなんですよ。見た目全くヤンキー。ピアスはしてるし、すんごい穴開けて耳にピアスしてて、で、下唇のところにピアスするのは口ピアスみたいなのありますよね。見た目、こう、かなりやんちゃな、多分、お年寄りの方々には、認められない、そういう風な風貌なんですけど、やってることがちゃんとしてるんですよ。今、熊本県、大変なこと、何年か前から大変地震やら何やらで、で、熊本県の復興大使、今やってるんですけど、やってることがまともなんですよ。若い人たち、18歳の、全国の18歳を1000人集めて、ワニマフェスっていう、祭りって書いてフェスって、そういうのを去年の暮れぐらいにやってるんですよ。そういう風なのを見てて、その子供たち、18歳、大人だか子供だかよくわかんない中途半端な子供たちに、頑張れっていう風なエールを送って、で、その中のその18歳、いろんな18歳いるんですけど、性同一性障害の女の子とか、そういうのが、世の中で認められる社会を作りたいっていう。自分、サマニ中学校にいた時に、サマニ中学校やんちゃな子たちたくさんいたんですけれども、その時に、髪を染めたり、それこそピアスをしたりっていう、そういうことをするやついるんですけど、そうやって、そういうことをして、悪いことするんだったら世の中に認められんっていうふうな、そんなふうなことを子供たちに言ったことあるんですよ。で、ピアスをしようが、髪を染めようが、赤くしようが、ちゃんとしたことをしてれば世の中に認められるんだと。 どういう姿形をしてようが、世の中に認められるためにはちゃんとしたことをしよう、そういうふうな子供たちになってほしい。自分をアピールするのは大事だと。アピールしてさらにちゃんとものを言ったりやったり、そういうふうな子供たちをやっぱり作っていかなきゃなんないなっていうふうな、そんなふうなこと。今の若者たち、一昔前から見たらとっても元気だと思うんで、あいつらに任せても大丈夫だなっていうふうな、そんなふうなことを最近思ってるんで、そんなふうに考えて、今年も頑張っていきたいなというふうに思います。二風谷小学校だよりのコーナーでした。
カニペランランピシカン、コンカニペランランピシカン、ピリカカンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は千石優子でお送りします。今日紹介する本は、小学館版学習漫画人物館、チリユキエとアイヌ。昨年11月6日に小学館より刊行されたこの本ですが、この、学習漫画人物館シリーズでは、ケネディやモーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチや円谷英二など世界の著名人が紹介される中、今回、チリ・ユキエ銀の雫記念館の監修により、チリ・ユキエさんが取り上げられました。この本を、紹介したいと思います。おすすめポイント一つ目は、木野真嗣さんという方の漫画により、チリ・ユキエさんの生涯が分かりやすく紹介されていることです。チリ・ユキエさんは1903年に登別で生まれました。おばあちゃんのモナシノークと暮らす中で、アイヌの昔話、カムユカラなどに親しんで育ちました。で、大きくなってから言語学者の金田一京介と出会い、その祖母から語り継がれたアイヌの昔話に価値を見出し、それをローマ字で書き留めて、そしてそれに和訳、日本語訳をつけて、間もなく刊行という1922年に心臓の病気で亡くなってしまいます。たった19年の生涯なんですが、アイヌ神謡集という、アイヌのお話を私たちに残してくれました。その知里幸恵さんの生涯を漫画を通して学ぶことができる、本です。漫画ということで絵にして描くことで、例えば、アイヌの着物や家の様子なども、視覚的に学ぶことができます。おすすめポイント2つ目は、チリ・ユキエとアイヌというタイトルの通り、アイヌ文化についての知識がいろいろ詰め込まれていることです。本文中、アイヌ語が登場したり、それから、まあ、先ほども言いましたが着物などで、アイヌ文化が分かったりする。他に、表紙をめくると、チリ・ユキエとアイヌ関連マップなんていうのが載っていまして、北海道の地図の上に各地の地名が紹介されているんですけれども、そこに、由来となったアイヌ語やその意味が紹介されています。アイヌにとって北海道のその地が、どんな意味を持っている地であるのかとか、どんな地形だったのかっていうことが忍ばれるコーナーになっています。それから巻末には学習コラムページとして、アイヌとはとか、アイヌの人たちの暮らしとは、アイヌの人たちの歴史とこれから、チリ・ユキエゆかりの人物など、学習コラムページとして載っているので、アイヌ文化の学習の入門書としても、新しい一冊になるのではないでしょうか。それでは最後に、作家の池澤夏樹さんが解説のページを書いているんですが、その中で書かれている一文を紹介したいと思います。大事なのは、アイヌが自分たちの文化に、ひいては自分たちの存在に誇りを持つことである。おお、滅びゆく者、それは今の私たちの名、と書いたチリ・ユキエの言葉を現実の場で押し返さなければならない。その意味で、彼女、チリ・ユキエの存在は不滅である。ぜひ皆さんもお手に取って見てみてください。今日ご紹介した本は、 小学館、学習漫画人物館、チリユキエとアイヌ、漫画、引きの神事、ストーリー、三条和と、原案、劇団昔玩具、監修、チリユキエ、銀の雫記念館、以上です。
第201回目の最後のコーナーとなります。それでは FM ピカウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピカウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピカウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ鳥町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にはでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどのお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第201回目の放送もお別れとなります。次回は2月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいがいけれ
you